三国町安東からダッチミンダッチミン。
市民の時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安東から生放送でお届けしています。この番組のタイトルダッチミンダッチミンはここ安東の古い古い方言でおいっちにおいっちにという意味です。素人で始めたこの番組、少しずつ上手になるようにみんなで声をかけながらダッチミンダッチミンと励まし合っています。さて本日のゲストです。本日のゲストは宇野重吉演劇祭の演出をされます根本浩介さんにおいでいただいています。こんにちは。
こんにちは。
今日は遠いところありがとうございます。
いい、よろしくお願いします。
福井県に来て何ヶ月目になりますか？
はい、この演劇祭の稽古が9月から始まったんですけど、はい、なので9月の、1日から
9月1日からですか、
はいはい、なんで2ヶ月もうすぐ3ヶ月ですか、
ね、もうすぐ3ヶ月ですか、はい、いかがですか福井の印象は？
いいですね。伸び伸びしていて。
あ、本当ですか。はい、
原付で行動してるんですけど。
原付ですか、はい、じゃあ雨の日は大変ですね。
そうですね。ただ道が広いし、その田んぼがあって山があってっていう風景がすごい個人的には好きで、ちょっと京都に住んでるんですけど、
京都も寒いところですもんね。
そうですね。
じゃあ寒さ的にはそんなに差がない？
そうですね、なんかそれぞれ違う寒さというか。
ああ、なるほど、はい、なるほど。で、今日おいでいただいたのは12月の4日5日に宇野重吉演劇祭2010、このメインを飾るアラル会朝刊図という舞台の演出をされているということで、本日はおいでいただいたんですけれども、この演劇についてもうちょっと詳しく教えていただきたいなと思うんですけれども。
はい、アラル海という湖が中央アジアの方にありまして、ウズベキスタンっていう国とカザフスタンっていう国の国境にある湖で、
なるほど、
もともと世界で4番目に大きい湖だったんですけれども、もともとソビエト連邦の中の国の一つ、地域の一つだったんですけど、その時の、政策で、その農業用水をたくさん汲み上げるために、その湖の水を、まあ、たくさん利用したらどんどん枯れてきてしまって、もともとあった湖の大きさの今は10分の1くらいの大きさになってしまってるという湖がありまして、
そういう湖が今回のメインテーマというか。
そうですね。
それからいろんなストーリーが展開されるということなんです。それでこの演劇祭にそもそもこの根本さんがこう選ばれたっていうのは、これはまず初めに脚本アラル会朝刊図というものが決まり、それを演出する演出家をこの実行委員会で選んで根本さんに決まったっていう、これもやっぱりこうオーディションではないですけど、そういう選考委員会があったということです
ね。
で、今回29歳、若干29歳ですよね。
ああ、そうですかね。
それでしかもこの3月卒業されたばっかり、で大学を卒業されたばっかりの根本さんにこの大きい舞台の話が来るっていうのはすごいことなんですけれども、
そうですね、
はい、で、はい、根本さん自身が演劇をされてるんですか？
そうですね、京都で、ベビーピーっていう劇団を持ってまして、そこで脚本を書いたり演出したり役者として出たりいろいろまあやってきたんです。
じゃあ演劇をもう関わって結構長いことを、学生時代、
そうですね、10年ぐらいですね。
もう10年、はい、29歳にして10年間は演劇にどっぷり使っている、う
ん、大学でまあ京都にやってきたんですけど、もともと出身は千葉県で、
ああもともと千葉のご出身ですね、
はいはい、で京都に来て演劇を始めて、でなんで18の時から始めたんで、あ、まあ、11年目です、ね、だから今が。
さあすごい長く演劇に関わっていらっしゃるんですね。
そうですね、あっという間に11年も経ってしまいましたけど。
そうですよね、は
い、
でご自身の劇団も持ってらっしゃるということで、はいはい、でこの若さで演出っていうのは私はちょっと驚いたんですけれども、それであのお稽古を見せていただきました、はいはい、で1回目は一人芝居です、
はい、
あの時に驚きました。
もともとその脚本がちょっと変わった脚本になってまして、そのアラルカイ長官図っていう作品が、そのさっき説明したアラルカイっていう湖に偶然関わることになってしまったりとか関係することになってしまった日本の7人の男女のお話で、7人登場人物がいるんですけど、1人ずつ、自分はこんな体験をしましたみたいな感じのセリフが7つあるだけの戯曲で、
もともとの脚本は7つの物語で構成されてるんですよ ね、
そうですね。で会話が全くなくて、全部一人芝居、
そうです
よね、一人芝居が7つあるという脚本 で、うん、でそれをその僕は一つの芝居にするにあたって再構成して、一つの劇として見れるようにしてるんですけど、
そうです、はい、これって大体こう舞台にならないだろうっていう脚本なん
です、ね、
脚本
という
か元々のものが舞台になるとは思わない、
うん、ビジュアルで見せると本当に驚きますけどね、ちょっと声なんであれなんですけど、小説みたいな感じですよ ね、
そうですね、は
い、
一つ一つのもう単独の小説が7つあって、
はい、7つの短編集みたいな感じの、
そうです、はい、それが舞台にこの7つが同時に進行される、
そういう風に作り変えてやるということで今進めてます、
ね、はい、だからこれ元々のこの脚本というか元々の小説を 見るととっても舞台が想像できないんですけれども、うん、なぜかこれが舞台に仕上がって、
そうですね、それで最初にはその一人一人をやってた時に稽古を見に来ていただいて、
見せていただいた時、はい、って思って、本当にその時見せていただいた時、はい、1人で約15分間、
そうですね、大体15分から20分ぐらい1人が喋るんですね、
原稿でいくとこの小さい、これ多分400字以上あるんではないかというものを5、6ページを丸暗記されて読んでらっしゃいましたので、それを詰まることなくスラスラと3人ぐらい続けてやってしまったんです、はいはい、吹っ飛びましたで、あのキャストの方っていうのは素人さん、
そうですね、まあ、福井の劇団で活動されていらっしゃる方と、
はい、
いらっしゃって、あとオーディションで一般公募して集まった方もいらっしゃって、あと高校生で演劇部でやってる女の子が一人、
そうですよね、はい、で1回目見せていただいた時一人芝居でした、はいはい、で昨日見せていただいた時はそれが初めて通し稽古だったんですか。
そうですね、はい、はい、
舞台になってました。
ありがとうございます。
驚きました。でも、はい、パートパートでいくと一人ずつがそれぞれ一人芝居なんです、うん、でも全体で見ると、うん、芝居なんですね。
そうですね、まあその新聞に昨日書いていただいたんですけど、はい、まあ、コラージュっていう言葉が一番本当に分かりやすいなっていう、
この新聞記者の人うまいなと思いました
そうですね、
昨日の11月24日 の、はい、あの福井新聞の文化生活部に大きく取り上げていただいている記事なんですけれども、はい、それぞれがコラージュのような形 で、うん、でモノローグが連なる戯曲がこのようになっていますって、うん、これ表現がうまいですよね。
そうですね、もともとそのお話のテーマがその普通の生活をしている7人の人がどうやったらその遠くの世界のことと真摯に関われるのか、で真摯に関わることで自分の人生っていうのをどう豊かにしていけるのかっていうようなことがテーマの芝居で、すごい本当に細密があって、その去年 この戯曲が賞に選ばれた時に審査員の方が言ってらっしゃったんですけど、本当に一人一人の話が細密画のように書かれてて、すごい一生懸命生きてるし、すごい細かい歴史とかその人が生活してる風土とかが描き込まれていて、それを本当にコラージュというかモザイクのようにしてしまって、で全体で大きな風景が立ち上がってくるようにっていうことを目指してずっと。
そうですよね、はい、でこれは出会いっていうのが一つのテーマのようなものになってるんですが、はいはい、やっぱり人間が生きていく上で出会いっていうものがすごくこう大きなものになっている、うんうんうん、その出会いを通してそこからまた見えてくるものみたいなものまで描かれてる気がするんですけれども、うんうん
う
ん
う
ん、
そうですね、それを感じていただければ本当に一番嬉しいです。
で私昨日見せていただいた時にすごく驚いたのが、その言葉が持つもの以上に言葉から見える背景のようなものが1回目に見せていただいた一人芝居の時と違って、うん、もっと濃くなってきている、うん、もっとこっちの見る側にすごくこう想像できる芝居になってたんです、うんうんうん、あれは驚きました。
そうですね、なんかそれは初めからこっちも見えていたわけではなくて、やっていく中で役者の姿とかを見ながら、だんだんと見えてくる中で、もっとじゃあこういう風に動いてみようかとか、もっとこういう風に行ってみてみたいなことを加えていくうちに、だんだんとそのやってる方も僕自身も含めて風景というか世界が見えてくるのはすごいスリリングで楽しい稽古場でしたというかです。
そうですよね、はい、で一人一人が別のストーリーなのに、はい、全体を見ていると一つのアラル界になっているっていうのが不思議な世界。
そうですね、まあ鳥観図って書いてあるんですけど、はい、鳥の目線で描かれた物語
な
んで、
あ、なるほど、
もう本当に 7羽の鳥がこう空を舞いながら、私はこんなことがありましたとか、こんな出会いがあってこんなことがあってとか言ってる姿を通して、その鳥の目線で見るようにアラル海を中心としたアラル海から日本までを含めたアジア全体っていうのが見えてくるっていう形の劇になってまして、
ものすごく面白かったです、うん、で昨日見てたら思ったんですけど、多分今日初めての通し稽古だったんだろうなと思って、うん、これから先こういう部分がもっともっと変わっていって、うん、当日は違う顔を見せてくれるんだろうなっていうふうに思いました、うん、で昨日本当に初めての通し稽古で、前回と全く違う姿だったんですね
1ヶ月経ってますよね、はい、
衝撃だったんです、ある意味衝撃、うんで舞台には私は本当に詳しくないんですけど、はい、若い方の演出ってこんなにも自由に演出ができるんだなって思いました、
うん、なるほど、なんかそれは若いとかいうよりは性格の問題かもしれないですけどね
性格の、うん、そう性格の問題っていうところで、こうプライベートなことになってくると、はい、羽生一郎さんの、はい、お孫さん、
そうですね、はい、
なんですね、はいはい、羽生一郎さんって言いますと、とても有名な美術評論家で、福井県で行くと創作の森の名誉館長されているんですけれども、うん、そういうおじいちゃまが福井にご縁があるっていうことをご存知でしたか？
そうですね、その祖父がこの5月に亡くなりまして、はい、で、はい、それで話を聞いていたら、どうやらその亡くなる前日にその金津創作の森に行ってたらしいっていうことが、まあ、だんだんと分かってきまして。
前日ですか？
はい、はい、心不全で玄関で倒れてるところを、はい、配達に来た魚屋さんに発見されて、
はい、
家族に連絡があって集まって、だからどういう状況かが分かんなかったんですけど、そのポケットからその羽田から自分の最寄りの駅までのバスの切符が出てきて、で連絡を取ったら、あ、なんか昨日は福井に会議に行ってたっていうことが分かって、でその金津の方は、なんか顔色が悪いから泊まってったらいいんじゃないかっていうことをおっしゃってくださったらしいんですけど、そういうことを聞かない人なんだね、基本的に。
そうなんです。
いや、次の日東京で用事があるから帰るみたいな感じで帰って、で次の日に出かけようとした玄関先で倒れてたまんまだったらしいんですけど、そこで初めてその僕も福井とのつながりを知りまして。
そうですよね、はい、
ちょうどそのアラル海鳥観図が動き出した頃だったんで、すごい 奇妙な縁というかつながりというか、
そうですよね、
それこそこのお話の中のストーリーのような体験をした
ような、そうですよ、はい、鳥の目線で見るとこういうことがあるんだよって言ってるうちにおじいちゃんが亡くなったって、うんうんうん、でもある意味おじいちゃんっていうか羽生先生はすごく幸せな亡くなり方ですよね、
うん、そうですね、うん、
この頃簡単に死ねない時代ですから、うんうんうんうん、やっぱりこう好きなように自分を生きてらっしゃった方は最後もとても気持ちよく行かれるんだなっていう、
そうですね、まあ、家族は大変だったっていう面もいろいろとあるんですけどね
多分そうでしょうね、はい、家族団は、
はい、僕はまあおじいちゃんだったんで、まあ、ちょうどいい距離だったんですけど、うちの 母方の祖父なんですけど、まあ、母とかはもう本当に大変だったみたいです、
うん、お母様は長女だったんですね、はい、ということはもう本当に一番最初に生まれたお孫さんで、
そうですね、
最も可愛がられた、
そうですね、よく遊園地に連れてってもらって出ました。
羽生先生と遊園地は全く結びつかないですけど、
は
い、
遊園地に連れてもらってるか、その正月にはまあおじいちゃんの家で過ごすことが多いんですけど、
お正月、
はいはい、
やっぱりおじいちゃんの家にはお正月には特別な美術品が出てきたとか、
いやー、そう、まあお客さんはいっぱい来て、だからよくわからないヒゲの人とか白髪の人がたくさん来てるなっていうイメージはあったんですけど、
多分相当有名な方々ですよね。そういう環境の中で育ってこられたので、やっぱりこう自由な感性を育ててくれる環境にあったんじゃないかなって思うんですね。
そうですね、なんかだから世間亡くなって世間の人がそういうふうにいろいろおっしゃってくださるほど、僕はその祖父のやってきた業績とか仕事っていうのを知らなくて、うん、でも空気はやっぱり伝わって受けてたんだなっていうふうにはすごい思います。でその分これからしっかり勉強していかなきゃいけないなというか、捉え直していかないといけないなって、あの時だいたいそのいつもこたつで本を山積みにして、でその中でお腹を出したまま寝てるんですよ。
お腹を出したまま。
はい、でこたつで必ず寝るんですよ、うん、
こたつが好きだったんですか。
そうですね、掘りこたつなんですけど、
あでもそういうのがだんだん年齢とともに気がついたらおじいちゃんに似ていたっていうことに、
はい、そうですね、ありますよね、
はい、うん、そうですよ、なんとなくあのブログを拝見している限り、うんうん、これはあの何者かなって思うような、
あそうですか、
花屋さんでバイトをしてみたみたいなことも書いてあったじゃないですか、うん、そうですね、はい、多分前半のもうちょっと余裕のあった時期ですよね、
はいはいはい、そうですね、
でそういう体験を福井でされて、うん、その福井の美味しいものとかも食べてらっしゃりしたと思うんですけど、うん、そういうものが積み重なってそして12月の4日5日を迎えるわけなんですけれども、うん、いよいよこれからラストもう10日
そうですね、
ですよね、うん、これから通し稽古が始まってから、
はい、
演出家っていうのは、うん、さらに緊張が高まるんじゃないですか。
そうですね、もう追い込みなんで、
そうですよね、はい、そういう忙しい時期に来ていただいて本当にありがたいなと思うんですけど、
はい、もう一人でも多くのお客さんに来てもらいたいんで、
そうですよね、はい、で今回のこの舞台のここを見てほしいっていうところってありますか、
はい、そうですね、結構その会場が、福井駅前の青さの
便利ですよね、
はい、便利な駅前徒歩1分、
そうですね、はい、H 鉄はフリー切符がある日です。
あ、なるほど、
800円で乗り放題ですので、
そうですね、の8階の県民ホールでやるんですけど、結構まあ大きな会場なんですけど、もうその大きな会場がもうそのまんまアラル海長官図というか一つの世界として立ち上がってきて、その中で生身で役者が頑張って語り、役者の語りによってまた新しい劇風景がそこに重なっていって、その劇の空間が立ち上がっていくっていうところをとにかく見てもらいたいんですね。
そうですね、はい、で会場も便利ですし、はい、そこに大きな舞台もできますよね、うん、はい、でこの舞台のことは後半伺うことにするんですけれども、はい、ここで一曲聴いてみたいなと思うんですけど、はい、今日持ってきていただいた曲なんですけど、はい、これについて説明をしていただいてもいいですか。
このアラル海長官図という作品の作家の高野龍が、はい、バンドを組んでまして、
あ、そうなんですか、は
い、彼が作詞 で作曲をする人がいて、でボーカルの人がいてっていうバンドを組んでまして、それでこのアラル海長官図のテーマ曲っていうのが1曲ありまして、曲の最初に向かってるとこの詩なんですけ ど、
ここが歌になってるわけですね、
はいはい、そうですね、 なのでちょっとした作品の世界を曲によって感じてもらえたらな、はい、
ではこの曲をお聴きください。
潮の水海に着いたの。そこをカプテン千鳥や不思議たち羽休め、フレンクルーフと腕に照り生えた土地、古きカザフの工場によると、ここは南北の茂る土地という意味だった。馬だったのね兄さん、猛攻も餓死も北極星の幻よとくそぶいてた。あらぬ書きよ歴史の平時は風に飛ぶ空いる旅なら何千年超えたよ。いるか砂漠に根残すことも
をお聞きいただきました。この曲はこの本を書かれた高野さんが作詞を、
曲の頭にその詩が載ってるんですね。今ここで開いてるんですけど、
その高野さんとのつながりっていうのは、はい、お友達、どういうお友達なんですか。
友達というかですね、僕が今29歳で、はい、彼は44歳で15歳上なんですけど、
だいぶ年の差がありますね。
もともとその親同士がつながりがあって、
あ、そうなんですか。
彼は僕がお腹の中にいる頃から僕のことを知ってるという、
つながりで、
よくだから小さい頃に一緒に遊んだ兄貴というか、うん、野山で駆け回って遊んでた兄貴が、なんかどうやら演劇をやってるらしいってことを僕も演劇をやり始めてから知って、でその彼が、埼玉県の宮代町っていうところに住んでるんですけど、そこで演劇祭を主催してて、でそこに僕のやってるベビーピーも出てよっていうふうに呼ばれて、そこで20年ぶりぐらいとかに再会して、でお互いに、ああ面白いことやってるんだねみたいな話をしながら、なんていうか出会い直したというか、付き合いがまた始まってた時に、なんかこんなことになったみたいな、
はい、これも出会いはそこから始まってるっていう、
そうですね、
本当にこのテーマにぴったりな感じですよね、はい、やっぱりつながってますよ ね、
そうですね。
で今回の舞台なんですけれども、はい、今デザイン画を持ってきていただいたんですけれども、これはユーストリームの方にはお見せできるんですけれども、こんな感じのこの舞台ですけど、ものすごい不思議な世界を醸し出す舞台です ね、
ですね。ちょっと回廊をかたどったような形で、
なんかまるで海の上に浮かんだような、う、ね、湖の上に浮かんだような、
アラル海をかたどったパネルがあって、その奥側にさらに世界が広がってるっていうような形なんですよね。
その奥深いところも表現した舞台なんですね、うんうん、この舞台を作ってくださったのもやっぱりお知り合いか、今まで仕事をされた方とかですか。
そうですね、僕が京都で演劇やってまして、はい、で京都でその舞台美術を、やってらっしゃる柴田さんっていう方に、
はい、 これはあの昨日の通し稽古を見せていただいた、はい、あの感じにこの舞台をイメージを乗せてみるとすごい別世界がまた生まれる気がするんです、
う
ん、
そうですね。稽古場ではそのこれを立てるわけにはいかないんでビニールテープでこの形を 線を引いただけだったんで、ね、
はい、あのビニールテープが何だろうなと思ってたんですけど、はい、このイラスト画を見せていただいて、うん、こういう感じでできてくるんだっていうのを思った時に、うん、深いなって。だからこう舞台の世界っていうのは本当にいろんな世界が重なって出来上がるものなんですね。
そうですね。照明さんもいれば音響さんもいて、
そうですね、まあ、脚本から始まって、うん、音響照明演出それからもう大事なキャスト、うんうん、そしてそれを支える実行委員会、うん、それからまださらにサポーターの皆さんもいらっしゃいますよね、うん、はい、そういう人たちがいて舞台が出来上がるっていうので、うん、この宇野重吉演劇祭2010年っていうのはものすごく面白いものができてきたなって思うんですけれども、
そうですね、
これは絶対見ないといけないなって。
そうですね、その出会いっていうことをもうしきりに言ってるんですけどぜひその出会いに来てくださいという。
ああ、この舞台を見に行くんではなくて舞台を見て出会ってください。
そうですね、生身の人間が目の前でやってますんで、
はい、
もう一個の人間同士の付き合いとして、そのやっぱり人と人が出会うってすごいことじゃないですか。で、その人と喋ってたら、あ、その実家はどことか、まあ、おじいさんはとかいう話からその人が生活してきた風景とかそういうものが見えてくるのと同じように目の前の役者たちはその自分の人生っていうのを語りながらその後ろにその風景が見えてきてそれが次第にあらる会とか世界っていうものとつながってそれってこんなに楽しいことなんだなとかこんなに豊かなことなんだなっていうことを感じてもらえるような作品になっていると思いますので。
なるほど、はい、で昨日見てた時にちょっと驚いたのがあの高校生の女の子なんですけど彼女が演技を始めると、はい、いきなり空気が変わるんです、
はい、
あれは何なんですか。
山内愛音ちゃんっていう、はい、女の子なんですけど
17歳ですよね。
そうですね、僕は
何
なんでしょうね、
な
んかあんまりその演技をしようとしていないところが多分すごい彼女はよくて。
そうですよね、うん、全然なんか普通に振る舞ってる感じ、ね、
どうしても 演劇ってその演技っていう感じで取り組んじゃうと、まあ、演技をしようとしてるその人は見えるんですけど、
はい、
なんかそれによってその閉じちゃうものもあって。
そうですよね、はい、その閉じちゃうものっていうのすごく感じます、
はい、うんうん、それをもう本当にこういう戯曲は本当にで、まあ、先ほども出会いって言いましたけど、生身の人間がそこでやってるっていうことが一番大事でその実感を消さずにポンと立てるっていうのは本当にすごいことだと思いますし、まあ本当に17歳っていう年齢もやっぱりもう、あるのかなと思いますけど本当に感性が豊かで
本当に伸び伸びとやってるし、はい、うん、その福井弁がすごく上手なんですよね、うんうんうん、多分あの京都の方なので、うん、福井弁が上手下手っていうのは分からないと思うんですけど、
そうですね、うん、
私にしてみると、うん、あれだけネイティブな福井弁を話せる女子高生っていたのかっていう驚きが。
あ、そうですか。
それがものすごく気持ちよくて、うん、で演劇をやってるっていうのは本当にこうやりすぎて閉じてしまう部分があるっていう表現がぴったりで、ある意味ちょっと気持ち悪さを感じるところがあるんですけど、彼女の場合全くなくてスカッと気持ちいいですよね。だからあの彼女はもしかしたら福井からすごいスターが生まれる可能性がありますよね。
もうそれで、まあ、いろんなバランスの中で彼女もいればそうやってその演劇でがっつりその取り組んでる役者もいるんで、その7人のバランスの中で一つの芝居ができてくるっていうその多様性というかを見てもらえたらなと思います。
はい、でこのあらる会長官図は12月4日午後2時から、そして7時、12月5日午後2時から3回の舞台を予定しています。ぜひ皆さん見にいらしてください。で本日のゲストは根本浩介さんにおいでいただきました。